切っておる前のってお祈りをいたします。後なる神様、今日はイースターであります。私たちの主イエス・キリストが蘇られたことを覚えたいと願ってここに集っております。どうかこの短い時間でありますけれども、私たちが死ぬべきものでありますけれども、その死に対する勝利の主イエス・キリストを信じることによって死が克服される、死に勝利されるということをまた改めて共に御言葉から学びたいと願っております。どうか聖書の通して明確に語られますキリストの復活と、そのキリストの復活に預かる祝福を、この礼拝に集っております兄弟姉妹たちと共に共有、共にそれを持ち得ることができるようにどうぞ導いてください。この礼拝の場所に私たちは集められましたけれども、ここに集うことができなかった兄弟姉妹たちもおられます。どうか健康がしておりますものは早く癒されますように、また読んどころない事情がありましたものにはその事情が取り除かれて来週集まることができますように、またここに集まっておられます方々のその日々の歩みと、またご家族の上に神様の豊かな祝福がございますように、今日時を同じして全世界でイースターの礼拝が守られておりますけれども、中には礼拝すら守ることができない困難の中にある戦乱の地に、あるいは大きな自然災害のもとにある教会キリスト信仰、そこに住む人々の上にあなたが豊かな守りをお与えくださいますようにお願いいたします。これらのお祈りをイエス様の御名としてお祈りいたします。
ア
ーコリントの信徒の手紙の第15章50節から朗読いたします。新約聖書では322ページにあります。コリントの信徒への手紙第1、15章50節から58節まで、新約聖書のこれ新教約聖書ですけども322ページお開きください。朗読します。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労は決して 無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。今日はイースター復活節、この教会に来て、ある近藤長老が復活節よりも復活祭の方が適切な表現だとおっしゃいまして、最初はそれを聞いたときにあれと思ったんですけど、よく考えてみますと単なる節目じゃなくて、今日はお祭りする、それは祝うというなことを含んでいると思いますけれども、復活、キリストの復活をお祝いし、その祝福を共に預かる、ですから復活祭もやはりふさわしいから、表現としては正しいかなと思いますが、とにかく復興は復活節、あれ復活祭であります。でその復活節に、あれ復活祭にふさわしい御言葉を共に学びたいと願っております。でところで、復活というのはキリストの復活であるとともに死からの復活です。で今日は今からしばらく死のことについてお話をしたいと思っているんですけども、まあ縁起でもないと、死のことなど今、考えたくもないと思っておられる方にとって、死についていろいろ語られるのは嫌だなと思われるかも分かりませんが、しかし、イースターというのは死からの復活について語るべき時ですから、やはり死についてお話をしなければなりません。避けることはできません。ですから少しもう私は死について考えたくないと思っている方があるとしましたら、少しご辛抱ください。ただ死だけの問題をお話しになくって、その死からのよみがえりを語りたいからです。人間というのは1秒先のことも分かりません。何が起きるのか、思いがけない大きな事件に巻き込まれないとも限りませんが、そういうことは私たちは全然分かりません。今日でも例えば地震、あるいは津波の大災害が間もなくやってくるであろうと言われておりましても、それが何月何日の何時頃ということなど全然私たちは計り知ることができません。未来のことについて人間というのは分からない。よく私は言うんですけど、人間には全くできないことが、一つは人の心を知ることだと、最も親しいと思われております親兄弟でもその心を計り知ることはできません。また伴侶、片割れ、あるいは同心同体と言われております、そういう伴侶についても私たちはその心を知ることができません。人は他人の心を覗き見、まあ、できるかもしれませんけども、完全に知ることはできません。同様に人間は自分の未来について少しも知ることができない。ですから人間というのは何でも知ることができるように思っているんですけども、でも一番大切な問題については知らない人間だと、存在だと言わなければなりません。ただはっきりしていることがあります。私たちの未来についてはっきりしていることがあります。それは死ななければならない、この点だけは確実でありまして、私たちの誰もが知っていることです。もう一つ死について確かなことがあります。死ななければならないと申しましたが、誰もは死を避けることができない、回避することができない、これもまた私たちが知っていることであります。 死を避けることができないということで、私たちはその問題についていろいろと考えてきた人類の歴史を知っております。そして現在の科学もこの問題に取り組んでいます。私はクローンという技術ですね、でこれが人間が不死を求めるそういう願いから出てきているのではないかと時に考えます。ご承知のように人間の体の組織の一部を取って、それをある特別な方法で増殖させて、そして私と同じような人間をもしここに作ることができる、そういう技術ですね。先日中国で、猿の仲間ですねがからもうクローンを作ることが成功したと、そういうニュースも聞いたことがありますので、おそらく人間は間もなく人間のクローンを作ってしまうんじゃないかと思います。けど考えてみると、皆さんは、私は見たことがないので詳しいお話をすることができないんですけども、映画がありまして特別な学校、その学校はクローンで作られた子どもたちが集められている、それは全く秘密にされているけど、そのクローンの子どもたちの目的はですね、本体の人間がなんか病気になった時にその組織を、例えば肝臓とか心臓を移植するためのそういうクローン人間なんですね。ところがそういうクローンの作られた子どもたちが目覚めて、そしていろんな、問題と申しましょうか、いろんな事件を起こしていくという映画でありますけども、そのことはですね、クローン人間を作ったその人間の世界の暗い面を予測しているんだと思います。でその人間をクローンで作ったって、それは決してその片方ではですね、移植をしてその人、人間はどんどんどんどん永遠に生きていくかもしれません。けどクローン人間を作ることによって、また別の大きな悲劇と申しましょうか、そういうものが生まれ始めるんだということを象徴しているようなお話でありました。いえいえ、クローン人間を作ったところで私自身は決して永遠に生きることはできないのだと思います。で、現在の科学はできるだけ死なないような、死に対して抵抗する技術を科学は発明し発見してきました。特に薬ですね、病気を治す薬、現在ではがんすらも、かつてがんにかかりますともうダメだと思っていたんですけど、今はがんもほとんど治ることができるようになりました。私は今から15年前に悪性リンパ腫という血液のがんにかかりまして、チョップという治療を受けました。チョップという薬ですね、その H はホスゲンという CHOP という頭文字からなった薬なんですが、その H はホスゲンというドイツがで使われた毒ガスが原料になったそういう薬なんですが、それだけにですね、毒ガスが入っているだけに強烈な作用がありました。もう副作用でもうすぐ苦しめられたんですけども、でも今皆さんの前に私はこうして立っているわけですね。悪性リンパ腫はかつてはほとんど 100% 助かりません。助からなかったんだそうです。で、私が治療を受けた時には5年医療の生存率が 50% でした。とはこの前本を見ましたら、いえいえ、もう9割の人が治るんだと、 もうほんの10年そこそこで、20年そこそこでそんなに変わってしまう。現在の医学の、あるいは薬学の進歩というのは、そのようにして人の寿命を伸ばすことには成功しております。ですから、ここに皆さんおられるように、80歳、90歳の人も珍しくはなくなりました。そういう面で、薬学、薬の進歩によって寿命は伸ばすことができたかもしれません。でも、その結果、どういうことが起きたのか。高齢というもう一つの問題が起きてまいりまして。それまでは、ほとんどの人は経験しなかったであろうような、老齢である、高齢であるかゆえの苦しみとか、悩みを背負わなければならない。社会全体がそうなってしまいました。科学も、不老、死の問題について、まだまだ根本的に何らの解決方法も持っていないと言い切った方がいいのではないかと思います。人間は、この死の問題に対して、大きくいつも正面からぶつかってまいりました。古代におきまして、不老不死の薬を何とか見つけようとして、中国から和歌山のあるところにやってきたという呪福伝説というものがあります。呪福という人がわざわざですね、皇帝の命令に受けて日本までやってきて、日本で不老不死の薬を見つけようとして、見つからなかったのか、見つかったのか知りませんけれども、和歌山で定住してですね、その呪福としての記念するお寺が今なお残っているというお話があります。そのようにですね、これは伝説なんですけれども、もう大昔から人間は不老不死の薬を求めて、それを何とか手に入れようとしてきたのですけれども、それはできませんでした。では、どうするか。もう、死の問題については、これはもう難問であるから、諦めようという、もう一つの考え方が出てまいりました。死というものは、それは避けがたいものである。避けがたいものであれば、それはもう運命である。人間というのは死ななければならないものであるから、これはもう諦めるしかない。これは一つの考え方になってまいりました。今日、でも死の問題を取り扱うときには、諦めということと、不可能、切り離すことができないと、いうそういう人生観を持っている方はたくさんいると思います。じゃあもういっそのこと、これはもう思想にしてしまえということで、無神論という立場があり、あるいは唯物論という立場が、これは哲学あるいは思想として確立してまいりました。人間というのはこれはもうものだと。ものというのは、それは化学反応の結果、ついには腐食する、腐る。そして、それが死だと。これは人間はものだから仕方がない。唯物論という立場ですね。唯物論というのはもう、そういう考え方です。で、それで、私たちの時代、この唯物論を講じる人たちは、かつてはですね、唯物論というのを、言っている人だったらこれはもうけしからんということで、ある人たちはそれで死刑にされました。それほどまでに無神論というのは危険思想だったんですけども、あるいは唯物論というのは危険思想だったんですけども、現在では学校教育で、この西谷にも小学校ありますけども、日本中の小学校で教えられている教育はほとんどが唯物論です。人間というのは死んでしまえばそれでおしまいだと。こういう思想が まあ、や種類を占めております。諦める、あるいはもう考えないことにする。いやいや、人間というのはもともと死んだらそれで一巻の終わり、おしまいだ。皆さんもそういう教育を受けてきましたので、ですからそれについてはもう抵抗することもない、ほどまでに心の底に染み込まされているのではないでしょうか。私も何人もの先生とからですね、教えられました。人間というのは死んだらもうおしまいだと、生きている間にみんな頑張れと、社会に貢献し、あるいは勉強し、あるいは地位を得て、しかしそれは死んだらもうおしまいなんだと、それが人生だというような教育を受けてきた一人です。けれども私自身はそういう、まあ、いわば唯物論の教育を受けてきたのでありますけれども、どうしても納得することができなかったです。4月になりましたけれども、私の母親はこの4月のに4月の13日が、まあ、要は命日と言われているんですが、よく覚えております。亡くなって、そしてその亡きがらをですね、まあ、日本全体が貧しかった時代ですから、今から元の60年前の話です。現在のように病院で亡くなると、その遺体を家まで寝台車で運ぶというようなことはありません。私の母親はトラックの荷台に乗せられて病院から家に連れられてきました。私と姉がその布団に敷かれているその母親の体をですね、動かないようにしっかりと押さえながら、ですね、朝まだ寒い時でしたけども、乗せられてきたのをよく覚えております。その時以来、私は死についてずっと考えてきました。まだ小学6年生の時でありましたけれども、死というものは、それはどういうことなのか。実際、母親の遺体がこのゴロゴロと荷台で転がって、転がる音を聞きながらですね、今もその音を覚えてるんです。そういう死の問題、これをですね、もう死んだらそれでおしまいだ。で、済むんだろうか。人間というのは本当に死んでしまえば、あとは火葬場に行って灰になるだけの存在になるのか。おそらくこの問題について誰も答えてはくれないでしょう。ただ私は、まあその頃ですね、まあ、本当に言葉として分かっていたか分かりませんけども、やっぱり宗教の中でしかこの問題は解決することができないんじゃないかという、そういう子供ながらの印象を受けました。誰もこの問題について解決は示してくれないだろう。解決を示してくれるならば、それは宗教に違いない、そういうふうに思いました。けれどもなかなか誰も答えてはくれません。で、自分で、おそらくそれは自分で決心してとか明確に分かってというわけじゃないんでしょうけども、教会に行きました。中学生になってからです。で、そして中学生の時に教会学校に行きまして、そして先生から聖書の教えを教えたわけです。でも最初から全てが分かっていたわけではありません。ただ60年キリスト教信仰を持ちまして、そして死の問題について私は道を示されていると思います。それを今日また皆さんにお話をしたいのです。宗教は、私は死の問題について答えをこのように語っていると思います。それは霊魂不滅説という考え方ですね。人間には魂が、人間は単なるこの肉体だけではなくて魂もある。つまり 死んだらそれでおしまいだと。この体は生命活動を終えればそれでおしまいで、あとはもうですね、火葬場で焼かれて、あとはもう墓の中に納められるだけの、そういう存在ではなくて、霊魂というものがある。これが宗教の一つの考え方だと思います。これは実は宗教だけではありません。かつては人間というのは魂と体からなるというのがどこでも教えられていたことです。ギリシャ哲学という古い哲学がありますが、この哲学の根本的命題は霊魂の問題です。人間の霊魂、これどうなるのか、どうして救済されるのか、哲学だったんですね。しかし単なる哲学じゃなくて、どんな人でもこの人間には魂があるということは受け入れられておりました。そしてこの魂はが例えばいつまでも残る、あるいはこの魂が生き残っておりますものが供養してくれると救済される、そういう形でいろいろとこの魂の問題を扱ってまいりました。ですから日本にはいろんな宗教がありますけれども、宗教の中で魂の問題を扱わないところはほぼないと思うんです。もちろん例外的に魂なんかないんだという宗教もあるんですけど、宗教と名乗るからには魂の問題を扱っていたと思います。そしてその魂が死んでも残る、残ってですね、ただその残るだけじゃなくて、死んだ後にその魂が平安のうちに置かれるためにはどうすればよいか。一つは生きている間に良いことをすればいい、これが一つの考え方です。あるいはその魂はいつまでも続くんだと。ですから生き残っておりますものが慰めるような、まあ、供養という表現ですけども、してくれると死んだその後の魂は三途の川を渡ったり、あるいは地獄に行ったりすることはないんだと。これはですね、別に仏教だけありません。キリスト教にもそういう考え方があります。特にカトリック教会ではそういうことを教えております。死んだ人の魂はですね、例えば聖書に出てくるパウロとかペテロとか、あるいは教会の歴史の中で死んだ、特にキリスト教信仰のために死んだ人の功徳に預かると、その魂はですね、地獄に行かないで天国にパッとこう飛んでいけるんだと。一番の効果あるのはマリアだ。キリスト教にもこういう考え方があります。しかし私は本当に霊魂が死んでも残るというこの考え方になかなか納得することができませんでした。宗教はそのことを教えるんですけど、でも本当にそうなのかなと。魂だけの問題なのか。ある時トモ先生が聖書に書かれてあることを教えられました。それは私の教会学校の先生の子供さんが池にはまって亡くなったんですね。まだ2歳か3歳だったと思います。でその私の教会学校の先生がですね、その葬儀を済んで、あれ葬儀の時だったかも分かりません、彼方君、キリストの復活があるんだよ、このようにおっしゃったんですね。復活は本当だ、真実だというふうに言われたんです。その子供さんがですね、亡くなったその父親です。その方がですね、カナタ君、復活は本当だよ、その言葉の意味は、最初はですね、もちろんあのキリスト聖書をよく読んでおりましたからよく分かりませんでしたけれども、このコリントの信徒の手紙に書かれてある ことだったんです。今日読みませんでしたけども、ここにこういうことが書かれてあるんですね。キリストが聖書に書いてある通り3日目に復活した、蘇った。そしてケファ、これはペテロという人物なんですけどに現れた。その後12人の弟子に現れた。ついで500人以上の兄弟たちに現れました。その大部分は今なお生きています。パウロがこの箇所を書いた時にはキリストの復活を見たという人が何人もまだ生きていた。当時は電車なんかなかったでしょうけども、歩いて行ってですね、その人に会えば私たちはキリストの復活を見ました、復活したキリストと出会いました、いや話をしましたという人がたくさんいる。この箇所を読んでですね、そしてもしパウロという人がデタラメを書いているのでないならば、この私はケファにあった、あケファにキリストであった、あるいは10人に現れた、そのうち500人以上の人々に出会った、そのうちの何人かは大部分は今の生きている、これ嘘っぱちじゃないと、そういうふうに思いました。そうするとですね、ここに書かれてあることは単なる霊魂の不滅、魂が死んでもなお生き残るということではなくて、死んだ人が実際その死に対して勝利して蘇るんだということを語っているに違いないと分かったんです。キリスト教の信仰というのはこのように人間の死そのものが、魂が多分残るというのではなくて死そのものが打ち倒されて、そして死に勝利したその当人を信じる信仰だと、つまり復活したキリストを信じる信仰が、これがキリスト教信仰だということを私は分かったんですね。私の教会学校の先生が、カナタ君、復活は本当だよ、本当にあったんだよと言われた通りに、死に対する勝利が聖書の中で明確に語られている、その最初がイエス・キリストである。そしてイエス・キリストを信じる者はこのキリストの復活の力に預かることができる、これが聖書の教えであるんだと、このことが分かったのです。私はそれ以来、そのこと以来ですね、ですからもうそれから何年経つんでしょうか、キリスト教信仰の真髄はどこにあるのか。それは死が打ち倒された、死は勝利に飲み込まれた、死をお前の時は一体どこにあるのかというこの問いかけに対して、キリストは死に勝利されたんだと、このことをがキリスト教の最も大切な真髄であるということを信じるに、今も信じて信じることができております。そして私も必ず死ななければなりません、これは確実です。そしてそれは避けることができません。私も死を味わわなければならないし、しかしそれは味わうだけです。死は復活に至るその門の入り口だと、このように思うようになりました。死は私はおごり高ぶっていると思います。本当に自分の母親のことを思いますときに、死はものすごく強力な力を持って人間に襲ってくる、そしてそれはあるときには恐怖を起こしますし、あるいは悲しみを引き起こします。どんなに人生が素晴らしい人生であっても、死はピリオドを打つものですね。幸福な人生がありましても、死はそれを究極的に終わりにしてしまいます。死というものは恐るべき力を持っております。それまで朝までですね、元気で生きておりました、もう青年が夜になれば白骨に焦る、これはですね、 親鸞の後の蓮如という人が言ったそうでありますけれども、親鸞の後の子孫のですね、蓮如という仏教の浄土真宗のを再興した人が言った言葉だそうでありますけれども、朝にですね、赤眼のほっぺた赤いですね、青年が夕方になったら白い骨になっている、これは人間なんです。人間のに対する死の力というのはこのように虚しく強力で、悲しみと苦しみと引き起こす根本的な原因です。私はこの死を憎みました。母親のあのゴロゴロという音が、これがですね、人間の死の本当に憎むべき圧倒的な、そういう力であると思ったんですけど、でもキリストはその恐るべき死を打ち倒してくださいました。墓の中から三日目によみがえった。そのことをですね、多くの人が見た。そのうちの何人かは今生き残っているということを証言しているのが、これは聖書です。私たちはキリストの復活を見たという人たちが書いた書物が、これが聖書ですし、そのことを予言していた。これが、この聖書なんですね。死は生に飲み込まれた。死をお前の生はどこにあるのか。死の問い、お前の問いはどこにあるのか。これらは皆旧約聖書の引用です。旧約聖書もまた死に対する勝利というものを語っています。私は聖書というものがこのことを一貫して語っている書物である。聖書はいろんなこと書いてあるんですけども、究極的には死は敗北した。キリストの死が勝利、キリストの復活が死に勝利した。今日はイースターであります。どうか皆さん、死というものを考えることは縁起でもないと、それを思われるかもわかりませんが、確かに死そのものは、もし終わりであれば縁起がない。これ以上縁起の悪い話はないと思います。けども、この死がキリストによって打ち倒された。もはや死は勝利するものではない。その勝利に私たちは預かることができる。それはただ信仰によってである。このことをですね、今日皆さんに改めてお伝えしたいと願ってここに立ちました。お祈りします。天の父なる神様、イースターの礼拝を守ることができて、感謝いたします。イエス・キリストは死に勝利することができる力をお持ちの神の子であられました。そして全く罪なき人の子であられました。私たちは3日目に墓の中からキリストが蘇った、その事実を証言しております聖書を今日また改めてもらいました。そして信じるならばこのキリストの復活の命に預かることができるという約束も聞くことができます。ここにおられます方々が、死はもう終わりではない、死は悲惨でもない、死はむごたらしい、私に対する苦しみを与えはしますけれども、しかしその棘は抜き去られるということを今日共に聞きました。どうかこの聖書のメッセージを改めて心に留めて、これを信じることができるように導いてください。イエス様の御名を通して祈ります。
アーメン。